今日はヨハネの福音書19章の40節です。このところには主の葬りが記されてあります。イエス様は十字架で命を捨てられ、そしてまたその霊を父なる神様に委ねられたわけです。しかしその体はこの十字架の上に残されていたわけですけれども、それはこの聖なる日、安息日が終わるまでに片付けなければならない。そしてこのことのために40節の始めのところに、彼らはイエスの体を取りとあるわけですけれども、この彼らというのは38節にあるイエスの弟子であったアリマタヤのヨセフ、そしてまた39節に出てくるニコデモ、この2人がなんとイエス様の体を取るということをしたわけです。これもまた非常に不思議なことというか、実はこの予言の成就であったわけです。イザヤ書の53章9節を見ると、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられたという言葉が出てくるわけですけれども、まさにアリマタヤのヨセフは誰も葬ったことのない新しい墓を備えて、そしてまたそこにイエス様の亡骸を葬るということをしたわけです。アリマタヤのヨセフはイエスの弟子であったわけですけれども、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたとあるわけです。確かに彼の心の中には恐れがあり、そしてまたそれを隠していた、それは事実であっただろうと思います。しかしその中にも神様の計画があった。もし彼が私はイエス様の弟子だとそう言ってたらどうだろうか。おそらく彼も迫害に遭い、そして彼の財産、また地位も没収されていたかもしれない。とするならば、彼はピラトにそのイエス様の亡骸を葬らさせてくれということはもうできなかったのではないだろうか。そしてもう一人ニコデモも同じであるわけです。夜イエスのところにこっそりとやってきて、イエス様はその彼に質問される前に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、まあ、彼は老いて高齢者であったわけですけれども、イエス様ははっきりと水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。おそらく彼はその時は理解はできてはいなかったと思います。しかしその後にイエス様はヨハネの福音書の3章14節を見ると、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。モーセが荒野で蛇をあげた、民数記の21章に出てくるわけですけれども、イスラエルの人々は神に逆らい、そしてまた赤い蛇に噛まれて次々と死んでいく。その時神様はモーセに赤金で蛇を作って、それを竿の上に掲げて、仰ぎ見る者は癒される、命が助かる、そのようなことがあったわけです。イエス様は人の子もあげられなければなりません、ニコデモに言われたことを彼は覚えていただろうと思います。そして実際にイエス様は木の上にかけられた、その姿を見たときに、このニコデモもはっきりとこのイエス・キリストが誠の救い主、そのことが分かったと思います。ですから彼もこのピラトのところに来て、イエスの体を取り下げることを願って、二人でそのようなことをした。それはただ単に人々のただ思いということだけではなくて、神様のその計画がなければ 実はこのことは実現しなかったということであるわけです。しかももう日没が迫ってきている、もうそれまでにやらなければいけない、非常にこれは短い時間であったわけです。しかしこのことのために神様は有馬太のヨセフを用いて墓を用意し、そしてまたニコデモにも100リトラほどのもつ薬と人工を混ぜ合わせたもの、まあ、およそ重さにして30キロ、相当重いものであるわけです。しかもまだ日が落ちていない。かつては彼は夜にこっそりとやってきた。しかしもう日が照っている中で白昼堂々と彼はそのことを行ったということであるわけです。後の二人のことは聖書には出てきません。おそらくイエス様を信じて迫害に遭い、そしてまた地位も名誉も財産も失うってことがあったかもしれない。しかしこの聖書に彼ら二人の名前が記されてあるというのは、まさに彼らもイエス様のために良き奉仕を成した人たちであったということであるわけです。先にはベタニアのマリアがナルドの香油を注いだということがありましたけれども、しかしニコデモはまさにそれに匹敵するようなことをイエス様にして、この30キロのもつ薬っていうのはもう王にその体が腐食しないようにと捧げるぐらいの量のものであったというふうに言われているわけです。ですから彼も信仰を持ってこのことを行った、まあ、イエス様が葬られるために、またどれほどの尊いこの捧げ物、またある意味ではこの犠牲が払われたかということを思うわけです。また私たちもこの主のために喜びと感謝を持って、また自らを捧げていく、主に従っていく、その信仰をさらに与えていただきたいと思います。